一般質問、要旨。一般質問は、議案に関係なく、市政全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは、質問項目を一つに絞って掲載します。大学や商業施設に、期日前投票所の設置を。刷新クラブ、徳重健治。質問。夏の参議院議員選挙で、山口氏は投票率向上への取り組みの一環として、大学や商業施設に期日前投票所を設置し、一定の成果を上げた。本市でも同様の取り組みを実施することで、投票率の向上と啓発活動につながると考えるが、期日前投票所を新たに設置してはどうか。答え、施設管理者との調整、立ち会い人、職員の確保、期日前投票システムの通信ネットワークの構築などの課題はあるが、平成30年2月に任期満了を迎える山口県知事選挙を目標とし、設置に向けて検討を進めていく。その他の質問、観光行政について、市長と話そう、共にカフェについて、我が市の立地適正化計画の取り組み予定は、アクティブ岩田淳二。質問、都市機能誘導区域の設定方法、および立地適正化計画策定のスケジュールは、答え、徳山駅周辺を広域交通結節点に、新南洋駅、夢プラザ熊毛、すすま中心部、コアプラザ加納、主要交通結節点に、また、その他の鉄道駅、道の駅ソレーネ周南などを交通結節点にと、それぞれ位置づけた地域公共交通網形成計画を踏まえ、都市機能誘導区域を定める都市拠点を設定したい。また、立地適正化計画のうち、都市機能誘導区域部分の計画は、来年3月末までに、居住誘導区域部分は、平成31年の3月末までに公表したい。生育環境で子どもの将来が左右されない施策を。生林会、藤井康弘。質問。1、子どもの養育費の支払いの確保のため、離婚届出書の交付の際に、養育費の取り決めを公正証書ですることの重要性を啓発する文書の配布を。2、大学などの受験費用が高騰しているが、既存の奨学金はどれも合格後に支給される。そこで経済的理由で受験自体を諦めることがないよう、受験前に支給する20万円程度の奨学金を、市独自の制度として創設すべきでは。答え、1、啓発文書の配布は早速取り組みたい。2、奨学金については、国の新しい奨学金の動向も踏まえてしっかり支援策を検討したい。その他の質問、ロースクール卒業生など法的能力を有する市職員の採用と育成について、指導点検にスマートフォンの活用を、アクティブ、山本慎吾。質問、指導は維持や整備だけではなく、点検にも多大なコストがかかる。千葉県柏市の事例を参考に、路面正常調査においてスマートフォンを活用し、大幅なコスト削減を図ってはどうか。答え、道路点検におけるスマートフォンの活用は、低コストで舗装の劣化状況を把握する有益な手法であると認識している。今年度中に策定される国土交通省の自治体向け点検要領を踏まえ、効率的かつコストの縮減が図られる道路点検手法の導入について検討を行う。その他の質問、下松市、光市、防府市への人口転出超過について、小中学校の教育について、徳山駅南北自由通路の地域社会に果たす役割は、刷新クラブ小林雄二。質問、 徳山駅南北自由通路は、周南合併後の重要プロジェクト事業の一つであったが、公共施設再配置計画が提唱される中、中心市街地への集中が果たして地域社会の発展に資することとなるのか、その効果を検証すべきである。答え、以前の地下通路とは異なり、バリアフリー化された。単なる移動経路ではなく、南北のにぎわいをつなげる架け橋となり、コンビナート電力の活用を含め、駅南の民間投資意欲が期待され、ポートビル新築も県において発注されるなど、効果を期待している。その他の質問。学校再配置計画。小中学校の再配置及び再編整備。と、公共施設再配置計画について。なぜ今、PFI 方式の導入を目指すのか。アクティブ、土屋晴美。質問、仮称、西部地区学校給食センターの整備・運営に PFI 方式は馴染むのか。答え、PFI 方式は民間の資金とノウハウを活用することで、公共施設などの設計、建設、維持管理及び運営までを含めた一括発注が可能となる手法で、同一水準のサービスをより安く、同一価格でより上質のサービスを提供できるメリットがある。近年、この手法が全国的に増加している。直営方式と比較した費用対効果や参入業者の有無など、PFI 導入可能調査を委託しており、11月に調査結果が出る。結果によっては直接施工とする。その他の質問。休日、夜間救急医療体制のあり方について。本市の道徳教育の取り組みは、刷新クラブ、田村隆義。質問、子どもの豊かな心を育む道徳教育の充実を図る取り組みは。答え、学校における道徳教育は、自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに行動し、自立した一人の人間として他者と共によりよく生きていくための基盤となる道徳性を養うことを目標にしている。具体的な取り組みは、1、道徳的実践力を高める道徳の授業づくりの推進。2、学校図書館運営の推進。3、地域と連携した学校行事や体験活動の充実。4、文化会館や美術博物館との連携の4点である。その他の質問。シティプロモーション推進事業について。高等教育機関と連携した街づくりの推進について。IoT を活用した安全安心への取り組みを。公明党、相本正俊。質問。IoT。物のインターネットの活用を問う。1、高齢者や子どもの見守りへの活用は。2、公共施設への Wi-Fi 環境整備は。3、道路異常情報への活用は。答え、1、現在は地域ぐるみのマンパワーによる見守り体制が主体だが、マイナンバーカードやケーブルテレビなどを活用した先進的な事例を研究していく。2、現在は道の駅ソレーネ周南、徳山動物園の2カ所に設置しているが、今後は避難所として利用する集客施設から整備検討していく。3、道路異常箇所の早期発見は重要なことから、メールや SNS 等のインターネットを利用した情報伝達ツールを検討している。その他の質問、熊毛地域の水道事業について。健康、医療、介護分野の ICT 活用に向けて、会派に属さない議員、福田理恵子。質問、ICT、情報通信技術を活用した医療情報ネットワーク構築に関して、市としての考えと取り組みについて問う。 答え。医療と介護が連携したネットワーク作りは重要である。現在、徳山医師会が中心となり、地域医療連携情報システムの検討が進められている。市としては、お互いの顔が見え、理解、支援、連携し合う仕組みの中で、ICT を活用したスムーズな支援体制が実現することから、今取り組んでいる地域包括ケアシステムの構築をさらに進め、医療情報システムの構築を合わせて支援していきたい。その他の質問。国民健康保険の健全運営について。市民の健康づくりの推進について。障害者の就労支援の現状と取り組みは、公明党、遠藤真一。質問。1、これまでの取り組みと今後の課題は。2、市として積極的に障害者を雇用すべきでは。答え。1、就労継続支援 A 型、B 型などの障害福祉サービスの給付と合わせて、本市独自の取り組みとして、平成24年度から、障害者職場実習等支援給付金支給事業を展開している。障害特性ゆえに早期離職がないように、就労定着に向けた一層の支援が必要である。2、本市の法定雇用義務者数は30人で、6月1日現在、算定換算では34人となり、法定雇用率及び雇用者数を満たしている状況である。乳がん検診での発見率向上を。公明党、金子優子。質問。乳がん検診での発見率を上げるために、マンモグラフィー検査と超音波検査の併用はできないか。また、高濃度乳腺の方への検査結果の通知はできないか。答え。本市では国の指針に基づき、マンモグラフィーと視触診による検診を実施している。高濃度乳腺の方にマンモグラフィーと超音波検査を併用した場合、がん発見率が優れている研究結果は出ているが、国の指針が示された段階で対応する。対象者の方への情報提供も、プラス面、マイナス面を含め、啓発内容などを検討していく。その他の質問。発達障害児、発達障害者支援について。市街化区域の農業振興について。豪雨による災害復旧にかかる経費基準は。3機会、福田文治。質問。6月から7月にかけての大雨により、市内各地域で被害が発生したが、その復旧経費の対応基準は。答え。指導については、被災の状況にかかわらず市で復旧を行う。農道については、工作者が2名以上あり、幅員が 1.2 メートル以上あることが復旧条件。赤線や青線の法定外公共物は、災害復旧を含め必要な原材料を10万円を限度として支給する。民民の災害については、個数や高さなどの要件を満たせば、災害の対応となるが、それ以上は応急対応しかできない。その他の質問。健全財政の推進について。砥石緑地は適正に管理されているか。青林会、佐々木照彦。質問。砥石緑地は緩衝緑地とはいえ、近隣住民や自治会、子供を持つ親などから安全性が指摘されている。住民目線の住民が期待する適切な維持管理とはまだまだ言い難い。スピーディーな対応を願うがどうか。答え。砥石緑地は緩衝緑地としての機能を保持しながら、市民に安心安全な、そして快適に公園を利用していただけるよう、樹木の剪定、清掃など、見通しの利く、明るく心地よい公園として、さらに維持管理に努めていく。その他の質問。水産振興について。 伝統、文化、芸術の振興について。労働力不足の現状分析と解決策は。アクティブ、井本義郎。質問。本市でも労働力不足が進みつつあり、将来地方経済や住民福祉にも大きな影響が予想される。この問題を重要な課題として捉え、今から現状の分析と解決策の模索に取り組むべきだ。答え、本市の有効求人倍率は平成27年度が 1.34 倍。職業別では事務 0.49 倍、販売 1.88 倍、介護 3.01 倍、輸送・機械運転 3.36 倍、建設・採掘5.26 倍となっており、介護、看護、保育、建設の職種で労働力不足が顕著となっている。ハローワークなど関係機関との緊密な連携のもと、実情の補足調査や対策を進めたい。その他の質問。和田地区の医療体制について、熊の出没について、住みよさランキングの分析と対策は、三機会、青木義夫。質問、2016年、東洋経済新報社が発表した住みよさランキングにおいて、本市は全国813市区の中で512位であり、前年の396位から大幅に後退した。このランキングが都市力のすべてを発表するものではないが、抜群の知名度とマスコミの注目度も高いことから、分析やランキングアップについての対策も必要と思うがどうか。答え、人口が少ない自治体やベッドタウンと呼ばれる都市が有利な傾向にあるが、指標データとして参考にしていく。まちづくり総合計画に掲げる施策を着実に推進していく。その他の質問。伝統文化の継承について。NHK 大河ドラマ、真田丸について。
今後の本市の財政は大丈夫か。青林会福田健吾。質問。現在、財政調整基金を毎年予算編成時に大きく取り崩し、決算後、執行残などを積み上げている。この方法で大丈夫か。また、平成31年度に、記載の償還のピークを迎えるが、どのくらいか。まちづくり総合計画と財政計画をしっかり考えていく必要性もあるが、今後は公共施設整備のための基金を作るべきではないか。答え、財政調整基金の取り扱いは問題ない。ピーク時には約87億円になると考えている。現時点では、大規模修繕に関する財源も財政調整基金でと考えているが、検討していきたい。その他の質問。文書、図面等のデジタル化について。政策展開におけるリーダーシップと市職員の士気向上について。医療費未収金の回収は医療公社の責任で回収を。日本共産党中村文子。質問。医療公社は医療費の未収金を東京の法律事務所に委託している。その経緯や内容は、未収金は医療公社が責任を持って回収すべきではないか。答え。平成25年に徳山中央病院の呼びかけにより、同じ課題を抱えた4病院で連携し、お願いすることになったと聞いている。法律事務所に依頼する判断は、医療公社からの度重なる納付の案内に回答がないときなどお願いしている。受益者に公平な負担をしていただくことを目的とし、公立病院の安定した経営を担うため必要と判断している。その他の質問。法定外公共物の原材料支給について。空き家対策について。市営住宅の指定管理について。久米桜木地区の交通安全対策は。新政会田村雄一。質問。 1、串ヶ浜久米線開通による渋滞緩和対策は、2、大型商業施設開設に伴う交通安全対策や、久米桜木地区への信号機の設置、学童通学路の整備など、交通アクセス対策を。答え。1、開通前と現状の交通量を比較すると、約4100台から8700台の約2倍となっており、信号制御や滞留車線の改良工事を行っている。引き続き交通量の調査を行い、関係機関と協議し対応を図る。2、大型商業施設開設に伴う交通安全対策については、地元、学校などと連携を取り、しっかりと取り組んでいく。その他の質問。都市経営、自治体経営について。子どもに優しい街づくり、推進について。インバウンド観光を推進すべきでは。インバウンドとは、海外から日本へ来る観光客。新政界、坂本慎二。質問、東京オリンピックへ向けて、訪日外国人旅行者への環境整備は進んでいるか。また、地域経済の国際化戦略の取り組みをどうするのか。答え、急激に伸びている訪日外国人誘客の対応として、台湾にターゲットを絞り、モニターツアーを実施したところ、かの地域の観光に高い評価を得た。かの地域にハイキングやサイクリングのコースなど研究したい。また宿泊施設は考えていかないといけない。かのわさびのブランド力を高め、国際化戦略に対応したい。観光コンベンション協会とも協力して対応する。
新南洋保健センターは本当に廃止するのか。講師会、友田秀明。質問。築32年で徳山保健センターと4年しか違わず、耐震診断も問題ない新南洋保健センターを廃止することに全く納得ができない。駐車場不足、エレベーターがない、空調が壊れたからなど、廃止を前提にした理由付けにしか思えない。これでは市長が言われる、子育てするなら周南市ではなくて、子育てするなら徳山市ではないか。答え、利用者からエレベーターがない、駐車場が狭いとの声や、空調が修繕不可能など課題があり、利用者の了解を得ている。より環境の整った他の施設で継続していく。その他の質問。周南市内の建設業者の育成と災害時の対応について。道の駅ソレーネ周南の赤字補填は、講師会、尾崎貴則。質問、道の駅ソレーネ周南について、これから先、どのようなことがあっても赤字を補填することはないと約束できるか。答え、基本的に市が補填するということは考えていない。周南ツーリズム協議会の方で、しっかりとした経営方針のもと、経費を削減するというような方向が必要ではないかと思う。5年間の指定管理期間の中で、今後の経営方針を明確にして、経営に当たっていただきたいと考えている。今回の修正決算の概要は、上期の経営状況と合わせ、11月中旬には説明できると思う。全指定管理者の対応は徹底されているか。講師会、古谷幸夫。質問。1、市として全ての指定管理者への対応は常に十分取れているのか。2、現在周南市でいくつあるか。3、経済産業部所管はいくつあるか。4、条例に抵触するようなことはいけないが徹底できるか。答え、1、事業報告書及び利用者満足度調査結果に基づきチェックを行い、改善が必要な場合は、地方自治法及び条例に沿って改善指示を行う。2、4月1日で77の施設を出している。公募10、非公募67。3、6つあり、条例8条に基づき、報告書を ご施設で提出されたが、それへの周南は遅れている。4、設置者として責任を果たし徹底をする。その他の質問。市発注の工事検査体制について。災害対応について。道の駅ソレーネの赤字と駅長の二重在籍問題。会派に属さない議員、島津幸男。質問、7月末で退職の駅長が埼玉県桶川市の道の駅責任者で7月1日から就職している。兼業禁止違反、給与の二重取りなど法令違反と損害賠償の対象になるのでは。答え、事実は確認した。周南ツーリズム協議会で対処される。質問、赤字問題で駅長の任命責任、協議会の創設など市長の責任と関与を問う。また、基金110万円で年商数億円の事業運営が無理とは思わなかったのか。答え、赤字という状況で市としてもしっかり意見を述べたい。5年くらいの長期的視野で見てほしい。その他の質問。指定管理者制度について。
中小企業、小規模事業者への支援の充実を。日本共産党、魚永智之。質問1。中小企業振興条例を制定すべき。答え。必要性や中小企業の実態把握。県や他市の取り組み状況を踏まえ、調査研究していく。質問2、国の経済対策、補助金や助成金制度を周知する方法について、協議してはどうか。答え、中小企業からの要望もあり、地場産業振興センターの管理運営委員会で協議、検討していく。質問3、住宅リフォーム、店舗リフォーム助成制度の実施を求める。答え、国の動向や地域経済の状況などを勘案しながら、店舗リフォームへの助成制度も含めて検討していく。その他の質問、上関原発建設計画について、黒神島の土砂を沖縄・辺野古の新基地建設に使う計画について、公共交通をもっと使いやすくするために、議案等の議決結果、賛成多数で可決、臨時会、補正予算、一般会計補正予算、第3号、その他、指定管理者の指定、徳山駅にぎわい交流施設及び徳山駅前図書館、工事請負契約の一部を変更、仮称、新徳山駅ビル及び付帯駐車場等建築主体工事、電気設備工事、空調設備工事。賛成多数で可決、定例会、補正予算、一般会計補正予算、第4号、17億2157万8000円の増額、国民健康保険特別会計補正予算、第1号、6億2917万9000円の増額。契約の締結、工事請負契約の締結、コンビナート電力送電設備整備事業、平成27年度決算認定、水道事業会計決算及び余剰金の処分、病院事業会計の決算。全会一致で可決、補正予算、後期高齢者医療特別会計補正予算第1号5481万6000円の増額、介護保険特別会計補正予算第1号2億6654万9000円の増額、簡易水道事業特別会計補正予算第1号2315万3000円の増額、駐車場事業特別会計補正予算第1号705万7000円の増額、条例改正など人事案件、政治倫理審査会委員の任命西崎克美氏、人権擁護委員の任命 磯部千恵子氏、河村よし子氏。条例の一部改正。手数料条例。戸籍事項の証明の手数料改正。老人休養ホーム条例。学山荘の食堂の廃止。その他、動産の買い入れ。デジタル簡易無線機。総合スポーツセンター。柔道畳。高規模救急自動車。アザの区域の変更。徳山動物園の敷地内。契約の締結。工事請負契約の締結。防災情報収集伝達システム、防災行政無線及び無線 LAN 整備工事。平成27年度決算認定。下水道事業会計決算及び余剰金の処分。介護老人保健施設事業会計。モーターボート競争事業会計決算及び剰余金の処分。報告。損害賠償の額を定めることに関する専決処分。平成27年度水道事業会計継続費精算報告書。議会報告。平成27年度非強制徴収債権の債権放棄に関する資料。2件。例月水道検査の結果。